おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私みぼと専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。スクラッチから作った人工細胞が成長と分裂に成功したというニュースです。
合成生物学の分野で長年目指されてきた目標に初めて手が届いたんです。細胞を一から設計して作って、それが自分で成長して分裂する、この二つを同時に達成したのは今回が初めてなんですよ。
え、そうなんですか？これまでは成長か分裂かどちらかしかできなかったってことですか？
おっしゃる通りです。どちらか片方を再現した研究はあったんですけど、両方を同時に実現するのがずっと大きな壁だったんですね。細胞って生命の最小単位なんです。その基本動作を人工的に再現できたというのは、生命とは何かという問いに一歩近づいたってことなんですよ。
ほう、それは哲学的な話にもつながりそうですね。ただテック系の番組でこのニュースを取り上げているということは、 IT 業界にも何か関係があるんですか？
いいところに気づきましたね。直接的な影響はまだ先の話なんですけど、バイオコンピューティング、つまり生体を使って計算処理をする分野や医薬品の開発なんかに長期的な波及効果が期待されているんです。特に合成生物学と AI を組み合わせて細胞の設計を自動化するような研究にも応用できると見られています。
わあ、 AI と細胞設計が組み合わさる時代が来るかもしれないんですね。なんだか少し先の未来の話を聞いているみたいでワクワクしてきました。続いてのニュースです。今度は AI と生命科学の話題なんですが、ジーンベンチプロというものが登場したそうですね。
これはですね、ゲノミクス、つまり遺伝子の解析や生物学の分野に特化した AI の評価ツールなんです。実際の研究で使われるような複雑なデータを使ってAI の実力を測るんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でも AI の評価ツールってもともとあるものじゃダメなんですか？
そこが重要なところなんですが、これまでの評価ツールは何でもこなせる汎用型なんです。創薬とか遺伝子解析みたいな専門的な領域になると、本当に使えるかどうかが測れなかったんですよ。
あ、そういうことなんですね。テストの種類が合ってなかったみたいな感じですか？
まさにそこなんです。数学が得意かどうかを体育のテストで測っても意味がないですよね。ジーンベンチプロはその空白を埋めようとしている取り組みなんです。これで生命科学向け AI の開発競争も加速しそうだって言われています。
面白いですね。評価の基準ができると、どの AI が本当に使えるか比べやすくなりますし、研究者さんにとっても助かりそうですね。
ええ、そうなんですよ。標準的な物差しができることで、研究機関や企業がモデルを選びやすくなりますし、信頼性の高い AI 活用につながるって見られていますね。
続いてのニュースです。OpenAI が18年前からあるバグを見つけたんですって？これってどういうことなんですか？
これはですね、OpenAI が自社のサーバーで起きていた珍しいクラッシュを調べた話なんです。クラッシュが起きた時って、コアダンプ、つまりその時のメモリの状態を丸ごと記録したファイルが残るんですけど、それを大量に集めて統計的に分析したんですよ。
え、それは知りませんでした。でも一件ずつ調べるのではなくて、まとめて分析するっていうのは何か違いがあるんですか？
大きな違いがあるんですよ。例えば病気の原因を調べるとき、一人の患者だけ見てもわからないことが、 100人分のデータを見ると、あ、ここに共通点があるって気づけますよね。それと同じ発想で、OpenAI はクラッシュのログを統計的に横断して見ていったんです。その結果、ハードウェアの障害と18年間誰も気づかなかったソフトウェアのバグの両方が見つかったんですよ。
え、18年ですか。それはすごい長さですね。ということは、ずっと潜んでいたバグが、この方法でようやく見つかったってことなんですね。エンジニアの方にとっては、これって参考になりそうですか？
なりますね。クラッシュのログって、一回落ちて調べ終わったら捨ててしまうチームも多いんです。でも、蓄積して横断的に見る仕組みを作っておくと、滅多に起きないトラブルほど原因が見えやすくなるんですよ。あと、古い外部ライブラリに潜んでいるバグも見直すきっかけになりそうですよね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。Box2D をベースにした 3D 物理エンジン、Box3D がリリースされたそうですね。物理エンジンってそもそもどんなものなんですか？
簡単に言うと、ゲームの中で物が落ちたりぶつかったりする動きを計算するソフトウェアなんです。Box2D はその 2D 版として長年ゲーム開発者に使われてきた定番のツールですね。今回はそれを 3D 空間に対応させたのが Box3D ってことです。
ほー、それは知りませんでした。でも 3D のゲームってすでにたくさんありますよね。これまでは別のエンジンで対応していたんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。 3D ゲームを作るときは Unity みたいな大きなエンジンに頼ることが多かったんです。軽量でオープンソースな 3D 物理エンジンの選択肢が少なかったので、 Box3D はその空白を埋める存在として注目されているんですね。
あ、そうなんですね。ということは、小規模な開発者さんにとって特に嬉しいニュースということですか？
おっしゃる通りです。インディーゲームの開発者やロボットのシミュレーションなど組み込み用途を考えているチームにとっては選択肢が増えるのはすごく大事なんです。しかも Box2D に慣れている人なら移行しやすい設計になっているので、ハードルが低いのも魅力ですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。それでは、早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。リアルタイムグラフィックスプログラマーになるために何を学べばいいかをまとめた記事なんですけど、なんだか専門的な響きですよね。これはどんな人向けの記事なんですか？
現場のエンジニアが採用する側の目線で書いたガイドなんです。グラフィックスプログラミングを目指している人から何を勉強すればいいですか？という質問を何度も受けるので、参照用のページとして公開したってわけですね。
あ、そういう経緯があったんですね。確かにグラフィックスプログラミングって聞いただけでハードルが高そうで、どこから手をつければいいか全然わからないですよね。
そこが重要なところなんですが、学習リソース自体はたくさんあるんですけど、バラバラに散らばっているんです。採用基準が見えることで、これを覚えたのに実は現場では求められていなかったというズレが減る可能性があるんですよ。
おお、それは知りませんでした。ゲームとか映像の世界って裏側でそんなに専門的な知識が必要なんですね。この記事はゲーム以外の分野にも関係してくるんですか？
ええ、ゲームはもちろんですけど、XR、つまり仮想現実や拡張現実の分野、あと映像制作でも同じスキルが活かせるんです。業界への入り口が広がるという意味で、これから目指す人にとっては、学習ロードマップの出発点として使えそうですね。
ラストはこちらのニュースです。クラウドフレアがモネタイゼーションゲートウェイというものを発表したそうですね。なんだか難しそうな名前ですけど、 これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、クラウドフレアの裏側にある API やコンテンツに課金機能をさっと追加できる仕組みなんです。今まではお金を取る仕組みって自分でゼロから作らないとだったんですよ。それがインフラ側に組み込まれるようになるっていうイメージですね。
え、おっしゃる通りですか？課金の仕組みって自分で作るものだったんですね。それって結構大変じゃないですか？
めちゃくちゃ手間がかかるんですよ。ここで使われているのが X402 っていうプロトコルなんですが、HTTP のステータスコード402、支払いが必要ですっていうコードを活用した課金の仕組みなんです。これをクラウドフレアがゲートウェイとして提供することで、開発者が楽に課金機能を導入できるようにしようとしているんですね。
おお、そんなコードがあったんですね。AI の API とか有料コンテンツとかにも使えそうですね。エンジニアさんにとっては結構インパクトが大きいんですか？
かなり大きいですよ。特に AI の API や有料コンテンツ配信でマネタイズの資金がぐっと下がる可能性があります。X42 が業界標準として広まれば、ウェブでお金を取る仕組みそのものが変わるかもしれないんです。気になる方は、クラウドフレアの公式ドキュメントを確認してみてください。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それでは、また明日お会いしましょう。